韓国語には人間のお腹という言葉を使って人の状態を表す表現が多くあります。例えば邪悪な人を指して腹の中が真っ黒だと言います。見えすぎたことをしながらそうでないふりをする人を指して腹の中がよく透けて見えると言います。腹の中に蛇が入っているというのは陰険な人を指す言葉です。尺に触ることは腹綿がよじれる、耐えることのできない憤怒は腹が裂けると表現します。腹が合うというのは考えや思いが通じ合うという意味で、腹が良いというのは胆力と迫力があり怖いものがないことを意味します。また特定の商品を独占した商人が自分が大幅値上げした価格でなければ売らないとき腹を外すと言います。当然返済すべき借金を返すどころかかえって大声を上げるとき腹を裂けと言います。このように我が国の言葉は人の人格、行動、感情などを腹を使って表現しています。特筆されることは神様の御言葉である聖書もやはり腹と関係づけて表現しているという事実です。使徒パウロはローマの信徒たちに偽の教師たちを警戒することをローマの信徒への手紙16章17節から18節を通して次のようにお願いしました。兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているのです。パウロは神様の御言葉を悪用して自分の尻のみ肥やそうとする偽の教師たちを指して自分の腹に仕えると証言しました。自分たちの腹だけに仕えるものでなくてはどうして神様の御言葉を悪用しイエス・キリストを利用することができるでしょうか。次は使徒パウロがフィリピの信徒への手紙3章18節から19節を通してフィリピの信徒に証言した内容です。何度も言ってきたし今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。パウロはキリストの仇として行動する人を指して、彼らの神、すなわち彼らの神様は彼らの腹だと断言しました。人間の腹がいくら重要だと言っても、いつかは腐り、崩れ落ちる、それがどうして神様と同格であり得るでしょうか。それゆえ自分の腹を神として崇める人は、イエス・キリストの中で、ご自身を啓示なされた三位一体の神様の仇になるほかありません。神様の御言葉である聖書が神様を否定し神様の御言葉を悪用する者を指して自分の腹だけに仕え自分の腹を神として奉る者と定義しているとすれば、神様を正しく信じる人の場合には聖書が腹と関連してどのように表現しているでしょうか。ヨハネによる福音書7章37節から39節です。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通りその人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が 受けようとしている霊について言われたのである。イエス様は聖霊に仕え生きていく人を指して、その腹から生きた水の川が流れているとおっしゃいました。聖霊様に仕える人の腹は、それ以上人間の醜悪な欲望ではなく、上から与えてくださる永遠の生命で満たされるだろうという意味です。これがイエス様が8種類の幸福について説明なされながらこのように説教された理由です。マタイによる福音書5章6節です。義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。神様の義に飢え渇いた人は、たとえ肉体の糧食が足りなくてもお腹は空きません。神様の義に飢え渇いた人であるほど、一層神様の永遠の生命で腹が満たされるだろうからです。それゆえ私たちのお腹が何に飢え渇いているのかによって、神様の前で私たちがどんな人間であるか決定されます。私が私の欲望にだけ飢え渇いているとするなら、私は私のお腹を神とみなし、自分のお腹だけに仕えるキリストの仇であることに間違いはありません。しかし私がイエス・キリストの中で神様の義に飢え渇いているとするならば、私は自分のお腹から生きた水の川があふれ出す聖霊の人であることは明らかです。今日の本文は、自分のお腹を神とみなし使える人々と、神様の義に飢え渇きながらお腹から生きた水の川があふれ出す人々を対象して見せています。フィリピで悪霊に取り憑かれたかわいそうな女性すら利用し、さらに大金を稼ごうとしていた人々が、自分のお腹を神とみなして使える人々であるとすれば、自分たちに不利益が返ってくることを知りながらも、その哀れな女性を汚れた悪霊の手中から救ってあげたパウロ一行は、神様の義に飢え渇き、お腹から生きた水の川があふれ出す聖霊の人々でした。前回見てきましたように、パウロ一行がイエス・キリストの名前でかわいそうな女性を苦しめる汚れた悪霊を追い出すや、その女性を雇っていた人々がパウロとシラスを捕まえ、アゴラの管理に犬を引きずるがごとく引いていきました。彼らがパウロとシラスに沿うように暴力的だった理由はただ一つ、お金のためでした。パウロがその女性に取り付いていた悪霊を追い出すことによって、彼らがその女性を利用してはこれ以上お金を稼げなくなったからです。これが自分のお腹を神として使える人々の共通点です。自分の欲望のお腹を満たすためには悪と不義さえためらわないのに、自分の取り分が少しでも侵害されると理由の遺憾を問わず、関係者を呵責なく捨てるということです。まさにこの状況と関連して前回提起した疑問があります。パウロ一行はパウロとシラスに、テモテとルカを合わせて計4名でした。彼ら4名がそれぞれ個別の行動をしたり、2名ずつ組別で行動したのではありませんでした。パウロが悪霊を追い出すとき、パウロ一行は皆共にいました。したがって悪霊に疲れた女性を雇っていた人々が捕まえていこうとするならば、悪霊を追い出したパウロ一人だけ捕まえていくなり、でなければパウロ一行全員を捕まえて引いていくのが妥当だったでしょう。しかし彼らは悪霊を追い出したパウロ以外の残る3名の中で唯一シラスを捕まえ、パウロと共に アゴラの管理のところに引っ張っていきました。なぜ彼らはパウロ一行の中からパウロとシラスだけ捕まえ引っ張っていったのでしょうか。その理由は何だったのでしょうか。彼らがアゴラの管理にパウロとシラスを告発した内容の中にその答えが入っています。本文20節をご覧になってください。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。悪霊に疲れた女性を雇っていた人々はパウロとシラスアゴラの管理たちに引いていき、ついにそこにいたフィリピの行政長官たちの前にまた引いていきました。そして彼らが行政長官たちに言った最初の一言が、パウロとシラスはユダヤ人ということでした。彼らが4名のパウロ一行の中でパウロとシラスだけ捉えていったのは、この2人だけが完全にユダヤ人であったからです。よくご存知のようにテモテは母親はユダヤ人でしたが父親はギリシャ人で、医者のルカは完全にギリシャ人でした。悪霊に疲れた女性を雇用してきた人々はなぜ完全なユダヤ人のパウロとシラスだけ引いていったのでしょうか。7週前に申し上げましたように、ローマ帝国のシーザーが暗殺された後、暗殺したブルータスとカッシウスの連合軍とシーザーを継承したオクタビアヌスとアントニウスの連合軍が紀元前42年の決戦を繰り広げた場所がフィリピのガンジデス渓谷でした。その戦争で勝利し、ついにローマ帝国の皇帝になったオクタビアヌスは自身のフィリピの勝利を記念するために多くの退役軍人たちをフィリピに定着させ、フィリピを特別市に再編しました。州政府の干渉を受けない皇帝の直轄都市として、フィリピの市民たちはローマ帝国の首都であるローマの市民と同一の権利を享受できました。例えば各種の刑罰から免除されるような特権でした。その結果、首都ローマの縮小版と呼ばれるフィリピの市民たちは誰よりも皇帝に忠実で、また首都ローマ市民たちの暮らしを真似ることを自身の自負心とみなしました。紀元50年頃にローマ皇帝クラディウスが帝国の首都であるローマに居住するユダヤ人に追放令を下しました。その理由は、ローマの歴史家スエトニウスによると、ローマに居住していたユダヤ人たちがクレストスという先導家の先導で暴動を起こしたからでした。その結果、クラウディウス皇帝は当時首都ローマに住んでいた2万4名のユダヤ人の中でローマ市民権を持たないユダヤ人をすべてローマから追放してしまいました。その時期がだいたいパウロが本文の中でフィリピを訪問する1年ぐらい前と推定されています。したがって、誰よりも皇帝に忠誠心があり、首都ローマの市民を真似ることを自負心と思っていたフィリピの市民たちも、やはり首都ローマでユダヤ人を追放させた皇帝の命令に同調してユダヤ人に対する反感を持っていました。悪霊に疲れた女性を雇っていた人々が4名で構成されたパウロ一行の中から完全なユダヤ人パウロとシラスだけを捕まえて引いていったのは、ユダヤ人に対するフィリピ市民のそのような心理を利用するためでした。本文20節から21節です。 そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも、実行することも許されない風習を宣伝しております。悪霊に疲れた女性を雇っていた人々が、パウロとシラスをフィリピの行政長官たちに引いていった場所はアゴラでした。アゴラは市場であるばかりでなく、裁判や民会が開かれる公共の場として、いつでも市民たちで混雑する場所でした。その公開の場所で、彼らはパウロとシラスを指してユダヤ人、自分たちを含めてそこに集まった市民たちをローマ人である私たちと称しました。ローマ人であるフィリピ市民のユダヤ人に対する敵概心を引き出すための巧妙な話術でした。そして彼らはパウロとシラスがフィリピを混乱させ、ローマ人である自分たちが受け入れることも行うこともできない風俗を伝えていると告白しました。彼らの告発の内容が事実であるなら、ユダヤ人のパウロとシラスは帝国の首都で暴動を起こしていたユダヤ人ほどに危険な人物であること間違いありませんでした。本文22節です。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。悪霊に疲れた女性を雇っていた人々たちの告発に、アゴラに集まっていた群れ、すなわちフィリピ市民たちが一斉に立ち上がり、パウロとシラスを告発しました。韓国語で告発すると翻訳されたギリシャ語の前置詞カタは対抗するという意味です。悪霊に疲れた女性を雇っていた人々の告発に、そこに集まっていた群れが加勢してパウロとシラスを攻撃し、行政長官たちはパウロとシラスに過酷な鞭打ちを加えた後に投獄させてしまいました。すべてのことが悪霊に疲れた女性を雇っていた人々の思い通りになったわけです。私たちは彼らの言動を通じて自分のお腹を神と考え使える人々の進化を確認できます。自分の腹を神と崇め使いながら生きていく人々は、自分たちの腹をより満たせるなら、自分たちの腹を守るためなら、いくらでも残忍で狡猾にできます。彼らが企てる術はあまりにも多様で巧妙で、犯人は想像することさえ難しいです。問題はその残忍で狡猾な者たちに扇動された群れです。その日フィリピのアゴラにいた群れは、なぜ蜂の群れが一斉に飛び立つようにさっと立ち上がり、パウロを攻撃したのでしょうか。パウロとシラスを告発した人々の告発内容が全部事実だったからでしょうか。彼らの告発のようにパウロとシラスがフィリピをひどく騒がせましたか。パウロとシラスがローマ人のフィリピ市民が受け入れも行うこともできない風習を伝えたでしょうか。韓国語で風俗と翻訳されたギリシャ語エドスは、慣習あるいは法で制定された制度や慣例規定を意味します。パウロとシラスがローマ帝国の慣例や制度や規定を崩壊させようとしたでしょうか。それは真っ赤な嘘でした。フィリピでパウロとシラスがしたことといえば、リディアに福音を伝えた後に洗礼を施し、悪霊に疲れたかわいそうな女性を悪霊の抑圧から救ってあげたことぐらいでした。 それは称賛されるに値することであって、決して責められることではありませんでした。それなのに、悪霊に疲れた女性を雇っていた人々は、パウルとシラスがフィリピをひどく騒がせて、ローマ帝国の制度や慣例、そして規定を打ち壊そうとしたかのように告発しました。それはユダヤ人パウロとシラスを首都ローマで暴動を起こしたユダヤ人のように危険分子と謀略し、アゴラに集まった群れによってパウロとシラスを攻撃するようそそのかし扇動するためでした。その扇動者の数が多かったのではありません。悪霊に疲れた女性を雇っていた人々はわずか数名に過ぎませんでした。しかしその数名の扇動に、その日フィリピのアゴラにいた群れは一遍に騙されてしまいました。その群れはパウロとシラスを告発した人々の告発内容が事実かどうかを確かめようとはしませんでした。告発されたパウロとシラスの陳述を聞いてみようともしませんでした。その群れは同時に蜂の群れが一斉に飛び立つように立ち上がり、パウロとシラスを攻撃しました。これが群れの特徴であり愚かさです。韓国語で群れと訳されたギリシャ語オクロスは群衆、大衆という意味です。群衆とは匿名の個人たちが集まった集合体です。群衆の中では一つの個体としての自分が存在しないのです。そうだとすれば、個体としての自分が存在しない人々の集合体である群衆が果たして具体的で持続的な実態を持てるでしょうか。それは論理的に不可能です。それで群衆が多ければ多いほど、群衆は一層簡単に扇動されてしまいます。個体としての自分が存在しない群衆の中では、知らず知らずのうちに理性と自制力を喪失し、誰かに扇動する群衆心理が働いたからです。本文の中でフィリピのアゴラに集まっていた人々が群れ、群衆と呼ばれたという事実は、彼らが個体としての自身を喪失した人々の集合体であることを意味します。それで彼らは悪霊に疲れた女性を雇っていたたった数名の偽の謀略に考える間もなく一瞬にして扇動されてしまいました。パウロが悪意を抱いた人々に扇動された群れによって屈辱を受け苦難を被ったのは、今回が初めてではありませんでした。私たちが使徒言行録13章14節ですでに確認しましたように、パウロを妬み嫌ったユダヤ教指導者に扇動された群れによって、パウロはピシディアのアンティオキアでは追放され、イコニオンでは身を避けねばならず、リストラでは人々が死んだと断定するほど甚だしい石打ちに遭いました。それで該当の句を調べてみるとき、人を嘘で扇動するのが悪行なら、扇動されたのは無知であるという説明させていただきました。しかし扇動されることが無知というとき、その無知は知的な欠陥を意味しません。ピシディアのアンティオキアでユダヤ教の指導者たちに扇動され、パウロを追放させた群れは、ピシディアのアンティオキアの貴婦人と有力者たちでした。その都市の知的エリートが何人かの扇動に騙されたのでした。それゆえ扇動されることが無知ならば、その時の無知は人間の知的能力と関係なく、神様に対する無知です。 神様に対して無知な人間ならば、その知的能力や水準、職位や職責に関係なく、自分の腹を神と崇め仕える人です。言い換えれば、権力であれ、お金であれ、名誉であれ、自分の欲望を神として崇め仕える人です。それで目の前の利権や与えられた状況によって人を扇動する悪行を犯したり、逆にあっけなく扇動される無知を繰り返します。私たちがこれ以上私たちの腹を神と考えるのではなく、神様の義に飢え渇きながら、私たちの腹から生きた水の川があふれる聖霊の人として生きていかねばならない理由が、まさにここにあります。その時にのみ、私たち各自がどのような利権や状況の前でも、人を扇動する悪行と扇動される無知を繰り返さない目覚めている一つの個体としての自分になることができ、さらには聖霊の照明の中で後悔しない自分の選択を正しく行いながら、初めて自分の人生を生きていくことができます。自分のお腹のために人を扇動したり、あっけなく扇動されるパウロを想像できますでしょうか。万一パウロがそんな人間だったら、自分が屈辱を受けることがはっきりと分かっていながらも、悪霊に疲れたかわいそうな女性を助けてあげなかったことでしょう。パウロはただイエス・キリストの中で神様の義に飢え渇きながら、彼のお腹が神様の生命で満たされた聖霊の人でした。ですから彼は主の召命を受けた以降、ただの一度も自分のお腹のために他の人を扇動したこともなく、斬首刑に処せられ死ぬ時まで皇帝の都市を縦横に巡り歩きながら、ただの一度も皇帝の論理に扇動されたこともありませんでした。パウロは聖霊の照明の中でいつでも正しい選択を行い、自分に与えられた自分だけの照明の人生に忠実だったので、彼はこの世を去る時、自分の人生に対する一抹の後悔もありませんでした。彼の人生自体が聖霊の神殿だからです。今日全世界は皇帝の論理に圧倒されています。お金の論理が人類を支配しています。人間の価値と倫理さえもお金によって是非や優劣が決まります。一言で、全世界があなたのお腹を、お金を神として崇め扇動しています。お金のために友達を失い、お金のために夫婦が背を向け、お金のために親と子が、そして兄弟と兄弟が敵になり、お金のために子供たちの人間性が荒廃していっているのに、お金を神として崇めよ、あなたのお腹を神として崇めよと、この世はたゆみなく扇動します。そして数多くの人々がその扇動に振り回され、自分自身を喪失した群衆として何の考えもなく忙しく生きていっています。しかし決して嘘の扇動に騙されないでください。自分のお腹を神として崇めよという世の中の扇動に絶対に幻惑されないでください。自分のお腹を神と崇める者は、自分のお腹のためにわずか銀30両とイエス・キリストを売り渡したイスカリオテのユダの最後が腹が裂けて死んだように、彼の人生自体が形態もなく空中分解するだけです。 人間のお腹はたくさん満たせば満たすほどより早く腐って崩れ落ちるからです。私たち皆がパウロのようにイエス・キリストの中で神様の義に飢え渇くことで、お腹から生きた水の川があふれる聖霊の人になりましょう。聖霊の光の中で人を扇動する悪行と扇動される無知を反復する群衆の人生から脱皮して、聖霊のお導きに従って自分の選択で自分だけの人生を生きていきましょう。その時、私たちはいつか私の鼻先から息が途絶える瞬間、私たちの人生に対して後悔することなく、私たちもやはりパウロのように、私は善なる戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜いたと神様の前で自慢げに告白できることでしょう。お祈りいたしましょう。神様は私たちを集団的に作られませんでした。私たちを集団的に呼ばれたこともありません。神様は私たち個々人を個別的に作られて、私たち一人一人を個別的に救われて、私たち一人一人の名前を神様の手のひらに個別に刻んでおき、私たち一人一人の名前を個別的に呼んでくださいます。それにもかかわらず、私は神様の前で目覚めている個別的な存在としての私ではなく、私自身を喪失した群衆として生きてきました。その結果、神様が望まれる私の人生ではなく、群衆心理に巻き込まれて、神様が望まれる自分の人生さえ喪失してしまった私の愚かさをお許しください。自分の腹を神として迎え仕える人は、自分の腹のために人を扇動する悪行を拒みません。自分の腹を 神様として迎えて仕える人は、自分の腹のために扇動される無知を躊躇しません。今日、全世界がお金が神だと、自分の腹を神として崇め仕えよと人々を扇動しています。神様を信じるクリスチャンである私もやはりその扇動に振り回されて、私の腹のために人を扇動する悪行と扇動される無知を繰り返し、結果的にキリストの敵として生きてきた私の過ちをお許しください。パウロのようにイエス・キリストの中で神様の義に飢え渇くことで、私の腹から生きた水の川があふれ出る聖霊の人として生きていかせてください。聖霊の光の中で聖霊のお導きに従って目覚めている存在として生きさせてください。